個人の出資によって
個人の出資
いやー考えたし、本当になんか全然意図もしてなかったけど、プロダクションがこれだけすごくいっぱい広がってるっていうところを話したりとか、うん、産業盛り上がってるね、うんうん、ポッドキャスターの間でっていうのを考えると、うんうんうん、まさにこれは象徴的な一部かもしれないですね。
そうですね、個人の出資によっていうのはなるほどな
初めてこの見られたポッドキャストアワードのホームページで、うんうん、感心させられましたね。そうきたか、
そうですね、
そうきたか。
でもこれ
バブル氷河期ラジオのぎつ R、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は4月某日、東京某所我が家寮をお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日はリモートで北海道からこの方に来ていただいております。
あ、どうも、昨年の末まで営農とサブカル、スペキュレイティブフィクションポッドキャスト、ポッドキャストを聞く人よというふうな3番組をやっていたんですけども、今現在全部やめているような状態になっております、無職のジョンと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ポッドキャスターアワード会以来ですかね、
はい、以来ですね。
と漫画会か、はい、漫画会っていうのはラジオ食堂の漫画会ね。
ああ、そうですね。ラジオ食堂の漫画会で急遽代打で、はい。
区別がつかなくなってきた。はい。ということで、ジョンさん、今現状、はい、もう、ラジオの人でもないし、仕事も、今、この時点では無職っていう。はい、
そうです。あと、この時点では無職で、まあ、とりあえず収録から、あと多分、配信される頃には再就職をしているはずです。
しています。はい、貴重なモラトリアム時代の、ジョンさんの声が聞けるのはノギツアールだけっていうことですからね、
はい、
多分。
はい、その通りでございます。私自分で配信とかも何もやってないというふうな状態に今いるんでね。はい。
いや、営農とサブカル自体は結局12、3年、バカ農業から含めたらどれぐらいやられてたんですか、うん、
バカ農業から含めると、はい、2011年からだから、まあ、14年かな。はい。まあ一応バカ農業からその後、間ちょっとブランクが空いてる期間とか、はいはいはい、あとは、営農とサブカルやってる最中も、半年間休んだりとかっていうことなので、うん、まあ厳密に言うと14年ではないんですけども、
はいはいはい、
でも、ざっくり10年以上は、なんかずっとポッドキャストに関わったり、ポッドキャストについていろいろやったりしてたなっていうふうなのを思ってましたね。
で、こんな仕上がりになっちゃったんですよね。
はい、そうです。で、こんな仕上がりになっていて、今はもう、なんか、何をやっていいかわからないまま、休みの期間を過ごしておりまして。
そうですね。だから、はい、僕は、ポッドキャストを聞く人よは、ちょっと続けるのは難しいんだろうなと思ったし、営農とサブカルもっていうのも、まあやめるってお話をされてたんで、あとまあ一つ期待しているのは、スペキュレーティブポッドキャストに期待をしてるんですけど。
もう、あれはですね、とりあえず作るのがすごく大変なので。
はい、まあその辺はまたね、ちょっと来週の2回目の回に。ちょっとお話しさせてもらいたいなと思うんですけども、今日はジョンさんと、はい、まあ、ポッドキャストってね、ポッドキャストの話をするのが好きなんで、2026年ポッドキャストのお話をさせていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、今日はジョンさんに来ていただいているんですけども、1月なんですけど、2月にはまたこれポッドキャストアワードの方がノミネート発表っていうところで、まあガチンコで本当に何だろう、人気投票制になって、
うんうん、
もうみんな偉いなと思って、もう絶対勝てないやっていうところでもやっぱり挑み続ける人っているじゃないですか。
いますね。うん、まあ、今回も、ああいう頭を下げて回るようなことっていう風なのをよくやってて、うん、みんな偉いな、
偉いな、
感じが、はい、思いますね。
いやいやいや、まあ、ある意味やってる人からしたらね、やっぱ張り合いはあるっちゃあるんで、大人の甲子園ですよ。うんうんうんうんうん、
ああ、まあまあ、そうですね。まあ別にマウンドまで行けなくても行こうとしてる姿勢自体は、っていう風なのをね、
そう。
大事だと思いますからね。
コールド負けでもね。
そうですね。後からスカウトからちょっと連絡が来るかもしれないし、
ないっていうね。まあまあ、挑み続けることは大事だなっていうところもあるし、まあ、うんうん、結構ね、去年の後半から、私ですね、はい、ネットラジオからの古いおじさんなんですけど、
うんうん、
ポッドキャストのイベント結構行ったんですよ。
おうおう、そうですね。なんか結構行かれてる。
精力的に。
ポストを見てる、見てました。
はいはいはい、三森ラジオの人がやってた、ポッドキャスト ライトニングっていう、なんかこう、
うんうんうんうん、
テックっぽい、ポッドキャストの技術論みたいな。
うんうん。
うん、今、三森ラジオって言ったら彼はアンディさん多分怒るのかな
どうなのかな、続けたかったみたいですけども、
あれも、ね、魚会議の人って。パーソナリティ
感でなかった
のかな、うん、
魚会議の人
って言わなきゃいけないんですけど、うん、まあ彼とかやっぱり30前後ぐらいの人たちの熱量ってすごいなーって思いながら、
うんうん、
なんかみんな必要以上にはこの RX っていうソフトを、アイゾトープの RX を進めるから、おじさんも買ってみようかなと思って、うん、
小銭もあるし、
そう、12月末に、なんかね、クロスグレード版っていうの、なんかアイゾトープのめっちゃ安いプラグイン持ってたんで、うん、クロスグレード版で2万円で買えるって言ったら、もともと正規格が6万円か8万円ですから、
そうですね。
ただやん、2万円って。って
うんうんうん、
そう、実質だなっていう意識が働いて。
実質ただ、使い続ければ。
買ったけど、うん、ごめん、うん、なんか、うちのファイル長いからあれやったら、なんか、ものすごい時間かかるんで、ダメだなと思って、まだ使いこなせてないですね。
うん、いやまあそうですね。マシンスペックもいるし、私アイソトープを使うためだけに Mac 更新したりもしてましたからね。
そうなんですよね。まあ、ポッドキャストの技術分かってる人あるあるだと思うんですけど、うん、そうなんですよ。まあ、そんなイベントに参加したり、あれだから雑談に初めて行ったんですよ。
うん、あ、そうだったんですね。
そう。メチクロさんと、うん、特勤マッシュの城と言われる。
うんうん、そうですね。はい。
どういう顔して俺ここに行ったらいいんだろうって思いながら。で、もう、最初に、すいません、僕、メチクロさんとか、特勤マッシュの悪口言ってたとこなんですけど、ごめんなさいって謝りますって言いながら、行きましたけど、そうなんですかって言われて、うん、多分聞いてないんだろうなと思って、うんうん、でもやっぱりね、すごいですね、うんうん、やっぱり二つ、メチクロさんのやってたことって、いや、まあ最初はいろいろ言ったけど、
う
ん、
そう、いろいろ言ったし、言われてたし
、うんうん、けど、やっぱりあの辺の熱量って、やっぱり全部聞いてたっていうのは、やっぱりすごかったなっていうところもあるし。う
ん、はい、うん。私もそう思います。
いや、
う
ん、本当に頭下がるなっていろいろね、やられてるから。
そうなんですよ。本当に始まった頃のポッドキャストアワードの形が一番理想的な形だったなって今は思うんですけれどね。
うん。うぞう無ぞうが。
そうですよ。うぞう無ぞう無ぞうが本当に一応聞かれてはいたんでね。
うん。
うん、でも、なんか、それで露呈したのが、やっぱり評価をするなというね、圧力みたいなものがいっぱいあったっていうふうなのと、あとちょっと時代が早かったかなって思うんですね。うん。今はもう一回あれに戻したら、まだもうちょっと面白いかもしれないなと思うんですけどね。面白いですよね。
うん、お口の声とか続けて欲しかったなめっちゃ良かったのにな。
ありました。ありました。そうだそうだ。
最高に良かったですけどね。うん。
うんうん、あれも、そう、いい感じの、そう、あの当時、フックアップされてたのって、そういう人文っぽいような感じのね、程よいポッドキャストが割と入ってたんだけれども、
うん、
当時は、この辺の事情とか雰囲気とかをよく分かってなくて、いろいろと腐してしまって、本当に申し訳なかったなと思っておくんですけど。
僕もね、坂谷道彦と一緒に謝りたいんですけど。う
ん、そうですね。まあ、本当に、だからね、ああいうふうなことを批判込みでやるっていうふうにしただけでもすごかったんだなとは、今は思います。うんうん、
いやー。本当にね、その翌週に、うん、エルノのサブカルのジョーンさんとヨルノの農家の山本さんの、 ポッドキャスト制作過剰論っていうのがまたこの雑談で、はい、イベントがあり、はい。
やってました。
2週連続行ったんです、はい、僕雑談に。
はい。急に。本当に連続でお聞きいただいて、来ていただいてありがとうございますって感じで。
どうしたんだと思って。うん、で、まあそこでのまあ一幕の話も後で話するんですけど、その翌週から年末に、年末じゃないよ、はい、年明け、年末ジャケ劇ですよ。
ああ、ジャケ劇もありましたね。
ジャケ劇ってでも、最初3000、4000円だったのが、今蓋開けてみたら1万5000円からっていう値付けが上がり、場所も路面店に出てきたから高くなるっていうのはわかるんですけど、すごいですね。ポンポンポンポン、ポッドキャストの人ってそんな金出すんだって。
いや、なんか時々ポッドキャスト、個人でも異様に金回りのいいところありますからね。
そうなんですよね。なんか結構ね、ポッドキャスト金持ちやってるんじゃないかって思う時が、たまにありますね。
そうですね。金持ちの道楽でやってるだろうなっていう風なポッドキャストは山ほどあったり、あとは、もともと、ラジオとか音源、音楽とかやってる知見をもとにやってる人とかもいますし、
そうですね。
あと、ね、全然、ビジネスでやってて、経費ががっつり使えるんだろうなっていう風なところもいっぱいありますから、
そう。
本当にそこらと資金力と技術力で比べられると、たまったもんじゃないなっていう風なのはね、しょっちゅう思いますね。
いや、あとはだから本当に、ポッドキャストプロデューサーっていうか、ポッドキャストスタジオ的な、会社なり法人なりが結構すごく出てきて、皆さんいろんなことを言ってて、すげえなーっていうのはもう確実の感があって、もう僕らがやってたことってなかったことに本当なってるなっていう感じが、
なんかそんな感じはね、寂しいながらとてもするんですよね。まあやっぱりいや、インターネットラジオとかあの辺の頃って、金じゃねえんだよっていう風なところからスタートじゃないですか。
金じゃないんですよ。道楽なんですよ。
道楽なんですよ。でもなんか、今のポッドキャストってお金も視野に入れてたりするっていうか、まあ、それに、はい、に、方向性になるのを全然厭わないっていう風な作られ方をしてるよなっては思ってはいるんです。
そうですね。それでもマネタイズできてないんだろうなっていう感じはするけど。
まあ、そうです、そうです。
挑み続けるってすごいなって。
本当にそう思います。なんか結果的に金になってないから同じような姿勢でいられるんだろうなっていうふうに思っちゃうんですけどね。でも本人たちは多分何かしらお金にはしたいとか、自分たちもゆる言語学ラジオとか古典ラジオみたいなことを考えてんだろうなっていうふうなのはね、伝わってはきますからね。
そうですよね。本当すごいなっていうところで、一番びっくりしたのは小泉進次郎のポッドキャストって。ね、あれも風靡さんっていうところが作られてるみたいんですけど、面白いですからね、やっぱり政治家のラジオって。
ですね。
特に進次郎は。
いろいろと当時は思うことがありましたけれどね。今仕事を辞めちゃったので何とも思わなくなってきてはいますけれども。向こうも防衛大臣になっちゃったしなっていうふうなのがあります、ね。
いやいや、立派であれだけ。
しかして言うこともないですけど。
あれだけでも自衛隊員のことをちゃんとおもんぱかってやってくれると、モチベーションはものすごく上がると思いますけどね、本当に。素晴らしいなと思いますけどね。そうなんですよ。で、まあまあ、そういうね、ポッドキャストのイベントをいっぱい行って、うわー、経済回ってるな、ポッドキャスターの中だけでって。
供給方なんですよ。中だけなんですよ。そうなんですよ。
そう。だから、ズームってね、機材売ってるズームの方が、すっごいみんな儲けてるんだろうなって感じはしますね。買いましたよ、ね、僕も、ポッドトラック P4 NEXT。
またいい機材に手を出して、そんなに、タクロクで使うんですか？いやい
や、僕はポリンスキーと撮るときはあれ絶対使うんで。
ああ、なるほど。ね、対面なんですね。
めっちゃ良かった。
ああ、まあそうですね、マルチトラック。
マルチトラック、ノイキャンが結構すごくて、結構昨日この前撮ったのが線路脇で撮ってたんですけど、電車の音がほとんど聞こえなかった。
おー、すげえ、
で、そんなに音も歪んでないから、これでよかったんやって。
32bit フロートでも撮れるし、そう。すごい
っ
すね。
32bit フロートって未だに何のことかよくわかんないんですけど、僕は。後でいくらでも補正できるって言われても、いやいや、元の音が悪かったらそれはそれまでやろうって思うんですけど、
うん、そうなんですけど。でも、いくらやったって、音が割れないというふうなので、おなじみのね、
きっちりやつですから。よくわかんないですけどね。うん、ま、マイキングが全てだろうって思って育ってるんで、僕らは。
まあ、そうです。結局のところ、この辺の技術はやっぱり生きてくるんだなっていうふうなので、やりながら思ってはいるんですけど。はい。いや、僕も32ビットフロートは使いこなせてなかった
んですけど、ね。ないでしょう。うん、だから本当に、はい、音声産業界隈が盛り上がり、なんか、経済が小さく回ってるなって感じは、ひしひしと感じる、2025年、下秋でしたかね、うん。
そうですね。そうなんですよ。対してそこまで広まってもいないのに、政策論ばっかり話すようなやつっていうか、まあ、それをやっていた代表例が私でもあるんですけど、でもそういう風なのが、うん、なっちゃってる状況っていうのが、ちょっとタコツボ化が進んできてて、やばくないっていう風な気はなんかしている。
まあまあ、ジャンル論を語り出すっていうのは、うん、そのカテゴリーが、やばくなっていく兆候だっていう、はい、ことね。
M1 もそろそろ危ないんじゃないかと言われてるのもこの辺の理由ですからね。
うん、まあまあまあ、それはね、言わない約束だよって感じもするんですけど、そうなんですよ。だから経済は、うん、一部では多分盛り上がってたんだろうな。一部では、
うん、回ってると思います。うん、
うん。で、あとは、ジャケ劇の話を聞いてると、結構やっぱりメンバーっていうか、出てきてる、出展してる人が、入れ替わってるっていうところで、うん、まあそういう意味では新しく始めた人たちはすごくこういうイベントって初めてだったんで、うおーってやっぱりなるし、うんうん、あとはポッドキャストウィークエンドに続いてまたエキスポみたいなのもやるんですよね。
ああ、そうです ね。今年はエキスポってなっていて、場所も広くなるらしいと話は聞いてはいるんですね。うん、
経済回ってますよ。
う
ん、
そうですね。うん、なんか、どんどんそういう風な感じで大きくなっていくのかなって気がするんですけども。
そう。
でも文振りとどっこいどっこいな感じがすごくするなっていうね。
いやー、いいじゃないですか。文学振りまって僕すごい憧れてるんですけど。
うん。
なんかコミケよりいいじゃないですか。シュッとしてそうで。
そうですね。シュッとはしてそうですけれども、うん、でも多分コミケほど経済は回っていないだろうなという感じがすごくする。うんうんうん。
そうですよね。いや、まあそういうふうに文化が醸成されるっていうのはすごくいいことだなと思うし、
うんうん、
まあ、なんか見てるとね、ポッドキャストのアワードの話をする前に、まあアワードの、はいはい、ノミネートされてるところがいくら残ってるのかっていうと、うん、実はそんなやっぱり残ってはないんですよね。
うん、残ってはないですね。うん、
だからある意味、ポッドキャストって2、3年で駆け抜けて楽しかったねって終わるのが健全だったんじゃないかっていうね。
まあそれをね、何十年とやってるポッドキャストで話をするというのもどうかなと思いますけど。
いや、そうなんですよ。だから老害って言われたら老害だけど、いや、あの時は良かったねって言える方が、うん、思い出はキラキラしたままの方がいいじゃないですか。
いやー、そうなんですけどね。うん、そうなんですよ。そうなんですよ。でもなんか。
続けるのが偉いわけじゃないからね。いや、本当に。
まあね、何を言ったらいいのかなっていう風なのですごく悩んでしまうんですけども。まあでも、あれなんですよ。続いてるからとか、オーセンティックなものを続けてるから価値があることっていう風なのも当然のことだからあったりはするんですよ。ご長寿はご長寿でそれなりに
ある、ね。まあまああるとは思うんですけど、うん、よく坂本さんとかと言うんですけど、お前今この雑談のラジオを今2025年、うん、6年にポッと始めて、今の人数聞いてくれるかっていうと、ずっと絶対無理じゃないですか。
そうですね。
何者でもないおじさんの雑談ラジオですよ。
うんうんうんうん。
バブル氷河期って書いている。
うん、そう。今までの積み重ねがあるから信頼と実績のっていう風なのが歌えるんだけどね。そうなんですよ。だからそれが取られると、途端に何も喋ることがなくなってしまうのではないかっていう、
ね。まあそうなんですけど、はい、まあでもね、そういう意味では、うん、なかなか皆さん、僕らの関西発のラジオをやってきた面々っていうのは、まだ続いてるところも多々あるんですよ。ただ、
うんうんうん、
もう彼らは何も変えない、何も引かない、何も出さないみたいな感じのことだったんで、僕はちょっとでも近代ポッドキャストにアジャストしていかなきゃいけないんじゃないかっていうので、
あ、なるほど。
若い世代との交流を測ったり、測らなかったり、測れてなかったりするんですけど。
まあでも、ポッドキャストの作りとか、作り方自体に関しては最近、ブラッシュアップだいぶされてるじゃないですか。
そう、近代改修をちょっとして、薄い音楽を、冒頭にかけ、ハイライトの部分を、ちょっと冒頭1分ぐらい流すっていうのは、まああれは良かったんじゃないかなと思いますね。いざやってみたら、あ、いい感じじゃんって、我ながら思っていて。
いい感じだなって。
ただ、本文というか本体の方に薄い音楽をかけると聞きにくいって言われて、って言われて、そこは消しました。
はい。まあこの辺はね、好き好きがあるんです
よ。そうなんですよ。薄い音楽かけやがって、チッって思ってる人も多分い
る。そうなんですよ。いや、そうなんですよ。
ジョンさんもこの編集のやり方って結構どうなのって話は、この前のアワードの回ね、坂谷さんと撮った時に、まあね、それもどうかなと思うよって言われておきながら、まあ、その禁断のね、果実に手を染めたわけなんですけど。お、近代回収されてるって。合わないんですよ、ジングルが今までの、オープニングタイトルと。だから変えて。
そうっすね。
なんかそんなにイメージは変わらないような感じで、そう、それもこれもやっぱり、そういうイベントに参加して、刺激を。
新しい、刺激を得て、いや、でも、あれですよ。大事ですよ。老舗の酒蔵だって、そうやって新しい血を入れて、作り方とかラベルとか変えていくじゃないですか。
変えていかないとね。そうなんですよ。まあ、まあ、
そういうふうなの必要だと思いますよ。
多少ね、でもね、ちょっと病欠で休んで開けてからだけど、Spotify の方は、やや再生数はちょっとだけ伸びてきたような気がします。多少はね、バブル氷河期ラジオっていう名前に変えたりとか。そう、だから、ジャケ聞きはバブル氷河期ラジオノギツアールできて、バ行になったんですよ。アカサタナ、ナ、ハ。
あ、後ろの方
ですね。後ろ下がってる。ノギツアールの方が前に来れたのにって。まあ、関係はないんですけどね。ああいう用心じゃなくなったから。まあ、
でも、なんか、それなりに印象に残ったかどうかっていうのは、ジャケ聞きの並びで関係があるような部分ですか。
いや、そうなんですよね。そうなんですよね。まあ、一等地でしたからね、花角って。もうあんなとこ入ったことなかったですもん。
そうですね。まあ、原宿、私、結局、ジャケ聞きは、イベントとしては一度も行ったことはなかったりするのでね、わかんないですけど。まあ、でも、写真見る限りですげえおしゃれそうな場所でしたね。
おしゃれでしたよ。
ね。諸場代も高くなって。
そう。
あれですけど。
動いてるな、経済。
狭いところでね。そうなんですよ。
いやいやいやいやいやいやいや。そうなんですよ。まあ、供給過多っていうところもあるんで、どうやって埋もれてるところから、まあね、見つけてもらうのかっていうのを苦心しながらやっていかなきゃいけないんですけど、まあ難しいですね、やっぱりね。
そうですね。本当にこの辺の部分は何したらいいのか、どうしたらいいのか分からず、まあ、とりあえず、ポッドキャストアワード、なんか、望み薄だけどかけてみようかなっていうふうに手を出して、インプレッションを稼ごうとするっていうふうな、お気持ちもなんとなく分かるなっていうふうなのを。
ちょっと待ってください。
個人税のつぶやきとかを見てみて。はい。
ポッドキャストアワードの、これでインプレッションは上がるんですか、は
い、いやー、多分、あんまり関係はないんですけど、でも、やってるんだっていう風なのを、ついでに出してもらうとか、リポストしてもらうとかっていう風なので、あれです、なんつかね、本当のファンの囲い込み、新興宗教の、布教活動って基本的には、その布教をしてる人を囲い込むためにやってるみたいな感じのやつあるじゃないですか。まあ、同じような感じで、リスナーの囲い込みをやるっていうふうなことはできるのかもなとかね、思ってみたりとか。まあ、あとは、関係あるかな？ないかな？
いや、だから、これ、前も言ったかもしれないけど、これね、僕も去年ちょうど今時期に、ロフトのイベントをラジオ食堂とやった時にね。
やってらっしゃいますね。
絶対絶命赤字は大じゃないけども、イベント速報、ポッドキャストイベント、開始への道、ロフト内の道みたいな、速報更新への道みたいな、毎週更新のラジオを坂谷さんがやろうっていうとかやったんですけど、どうだったんだろう。なんかもう、ひたすらなんかこういう告知をするとうぜえな、みたいなことを、多分ね、リスナー思ってるんじゃないかなっていうのもあって。
まあ、配信してる側がそう思ったら、もう、そうですね、負けますね。そうだと思いますよ。
そうなんですよね。で、だからもう普通の地上波のラジオでも、ゲスト会って面白くないじゃないですか。うんうん、それと同じぐらい、イベントはいいってもう、うん、って。
まあ、でも、こういうなんか、晴れの日というか、なんか何かしらの甲子園的なものがないと、結局のところ、樹木を引かないっていうふうなことになっちゃうんですよね。まあ、だから、一応ポッドキャストアワードが存在している意義的な部分としては、まあ、多少その辺があるんじゃねえのとは思っちゃいるんですけどね。
まあ、彼らは別にそんなこと何も気にはかけてくれてはないと思うけど、意義はあるんですよ。まあ、そういう意味ではね。
そうなんですよ、
う
ん。
そう。だからね、やっぱりね、ちょっとね、毎日同じところプレイしてたらね、やっぱり、ね、飽きてくるんで、多少ないとも変化は必要なんですよ。外でやったりとか。いろいろね、うん。
はい。いろいろ出てみたりとかね、うん。話をしてみたりとか。
そう。まあ。ゲスト呼んだりね。
だからなんか結局のところそういう土砂回りみたいなものっていう風なのをこれからどんどんやっていかないといけないんだなっていう風なことを考えると、暗淡たるした気分にはなってきたりはしますよね。
いやでも本当にだからそういう意味ではアワードの話になりますけど。
はい。はい、はい。
まあ、ちょっと心配なのは、夜の農家の山本さんが、ものすごい勢いで投票行動を、持ち上げてるじゃないですか。
はい、
これが最後です！
ってやってましたね。
だから。
うんうんうん。うん、
いや、そりゃそうだろうな、と。多分、一旦ね、今回のアワードが終わったら、
うんうん、
ようやく山本さんは、うちのラジオとか、ジョンさんと一緒に喋ってくれる日が来るのかなと僕は期待してるんですけど、この前もアワード会、うん、山本さん出るって言ったら、うん、やっぱりやめときますって言われたじゃないですか。
それは、そうですね。
それは、うん、運営にやっぱり、ね、うん、見られたくないと。まあ多分、運営は全然僕らのことなんか、全然認識も多分してないと思うんですけど、
うんうん、
おそらくね。意外とポッドキャストアワードって YouTube とかで、検索しても僕らのノギツのやつ出てこないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、言うほど上の方には。直後には最初の1ページ目ぐらいには出てくるのかなと思うんですけど、それ以外みんなもね、うんうん、皆さんサイエントークとか
あ、
そういうところがみんなアワードってやっぱりほら。
うん、
ほらほら、Google のね、検索順位ってやっぱり権威性って大事ないじゃないですか。権威性。
うん、です、です、うんうんうん。
権威がないからね。
まあ、でもね、そういう権威に立てついてこそじゃないですか。インターネットラジオとか、ポッドキャストって本来はって思うんですけど。
僕はそんな桜川マキシムのジャスターみたいなことは言わないです。
そうですか、
まあ。彼は別に立てついてる気もないと思うけど。
ないですけど。うん。
すげえなーって思いながら。うん。
そうですね。
いつもこの話すると絶対ジャスさんいじっちゃうんですよね、僕。笑ったことないけど。
うん。まあ、ジャスさんも桜川マキシムでだいぶ話してますから、ね、ましたからね。
うん。いや、あんな全方位に喧嘩を恨んでもええのにって思いやが
うんうんうんうん。
はい。っていうことで、まあ、そのポッドキャストアワードは、アワードの会やるかやらないかって言って、うん、やらんっていうふうに僕らは言ってはいるんですけど。
そうですね。
第7回なんですよ。もう7年ですよ。うん。うん、
まあ、なんか、よく続いてんなと思いますけど。
いや、日本放送すごい偉いですね。本当に。
そうですね。よくやってるよと思います。本当に。う
ん、日本放送すごいいい会社で、日原真紀社長がですね、日本放送の社長が、この年末年始の年越しの三四郎がラジオをずっと3、4年やってるんですけど、年越しのラジオって。
はいはい。
その、僕もちょこっとしか聞いてなかったけど、その三四郎のラジオが素晴らしかったって、もうどうしようもない放送してるのに、そんな年越しの番組を社長聞いてるんですよ、日本放送って。
ああ。偉いですね。
大したもんですね。
TBS ラジオとかは全くそういう話聞かないのに。
聞かないのにね。悪い話聞かないのに。で、しかも自分のところが全然フックアップされない、この日本放送のポッドキャストアワードね。
そうですね。
取り上げられるのは何、うん、この前、大賞取ったのは、お互い様すって、テレビ東京からのスピンオフの番組じゃないですか。
うん、そうですね。はい。
ええんか、ほんまに。
他局のやつで。
他局のやつで。うん、いや、本当に日本放送素晴らしいなって僕は思うんですけど。 そうなんですね。今回の第7回はメディアコンテンツ企業部門と一般クリエイター部門に分け、それぞれに対象を設けますっていうところで、対象パーソナリティ賞企画賞っていうところで、去年の第6回のやつはもうプロアマない混ぜで対象パーソナリティ賞企画賞って、えらいなんかこれ減ったなという話をしてたんですよ、うんうん、昔のあのすごいいろんな部門賞があったって最高だったなと思ったんですけど、まあ、ちょっと増える形にはなるんだけど、プロと、一般クリエイター部門っていうところ、この線引きがすごい難しくて、これはこれで多分いろいろ物議を醸すんじゃないかっていうのはちょっと懸念はしてるんですけど。
そうですね、うん、あの今回もなんか X 上でのポストとか見てて、あのいろいろと例えばあの YouTuber で、私立錦織大学っていう風なところが結構あのまあライクとかビュー数とかすごい持ってるなと思うんですけど、私はあの、はい、全く聞いたことも存在も知らなかったポッドキャストだったりするんですけども、これとかもプロになるのかアマになるのかが全然わかんないんですよね。
まあ、うん、だからこれポッドキャストプロダクションが作ってるのは、これはメディアコンテンツ企画部門なのか一般クリエイター部門なのかってすごい難しくて、うん、例えばこの前の、うん、薄利商売ラジオとかってあったじゃないですか。
そうですね。
あれは、どっちなの？
あれは、一応あの、バックに、確かあの、ポッドキャストプロデューサーの人がついてるような番組だったはずなんですよ。そうですよね。で、なると、プロってことになるのかなと思うんですよ。
いや、でも僕はそれをやっちゃうと、うん、一般クリエイターって野良ポッドキャスターになっちゃうから、それは、ちょっと、うん、ダメなんじゃないかって思うんですよ。まあ、ノラはノラ、絶対間違いはないんだけど。
まあまあまあ、そうですね。間違いはないんですけど。うん、でも、ねえ、そうですよね。なんかあの、うん、ノラの人か、あの、プロの人かっていうか、何をもってプロとするかが全然わかんなくなってきてるっていうのは、
そうですよね。確かにね。いや、これはこれで、ひょっとしたら、今回は荒れる可能性も、
うんうん、
ないのかな、調整してんのかな、うん、その辺は。
なんか、まあでも、ある程度聞いたことがあるような番組が占められたりするんじゃないのかなとは思いますけどね。
うん、そういう意味では、まあ夜の農家、山本さんは、まあまあ、アマでやるって言ってるから、うん、まあそれは、まあまさに一般クリエイター部門。まあ間違いないんですけど。まあ
彼が、そうですね。彼が一般クリエイターじゃなかったら他に誰が一般クリエイターなんだろうって形になっちゃいますから。
まあね。うん、だから本当は、まあね、いやいや、君の農業の宣伝でやってるわけじゃないかって言われると。
そうですよ。
まあでもメディアコンテンツ企業じゃないからな。
うん、まあまあそうですね。メディア、その辺は。
みかんと桃がメディアだって言われたらそうかもしれないけど、そういうわけではないから。
うん、まあそうですね。いや、どうだろう。あの、機材はでも農場の経費で買えるよなとは思ってはいるので。
いやいやいや。
それはっていうね。まあでもメディアクリエイト企業では確かにないですからね。
資本金で区切るのかどういうことなのかっていうのもね。
うん、うん。
何をもって言うんだろう。本当にこれは謎が謎を呼ぶので。
うん、
でも、
まあ、最終的には雰囲気で決めるんだろうなと思いますけどね。
雰囲気ですよね。いや、うん、だから結構今まで出てきてくれてる、出てきて、ね、ノミネートされてるところも、意外とやっぱりこのポッドキャストプロダクションが作ってるっていうところもあったりするんで、うん、それはそれで OK っていう風にしなきゃいけないのかな、どうなのかな。いや、じゃあ例えば、うん、全然わかんないですよ。例えばの話ですよ。某大手、うん、科学企業、旭化成が、
うんうんうんうん、
社内ポッドキャストを一般公開しております。
はいはい。
それを、風靡、ないし、
うん、
どこどこに、委託しております。
うん。
これはどっち？
どっちだろうなぁ。私はなんかメディアクリエイトな方に入るんじゃないかなと思うんですよね。
その、
あの、うん、
パーソナリティに、ショーン、川上、ショーン K が出ています。うん、さあ、どっち？
メディアクリエイトな気がするな。いや
人によるのかな。でもあの、出てる人によるんじゃないですか。人、うん、出てる人でっていう話になりますよ、まあ、これって。
そんな感じはしますね。であと逆パターンも割と、例えばあの TBS ラジオのポッドキャストとかは、あの全くそういう編集とかその辺の手が入っていないけれども、あの配信している人が有名な人だから、その人が自分で編集して出してるやつとかも結構あったりするんですよね。例えばあの私好きで聞いてるのは TBS ポッドキャストの、これはニュースではないっていう、早水健郎さんがやっているポッドキャストとかは、全部自分で編集して、音源を納品して代わりに配信してもらってるだけっていう風な話をしてるんですよ。
それがあれ、TBS ポッドキャストは100以上もあるんだよっていうのに、100の。101か102
番目のやつ。あの、個人事業主を搾取してるような感じがすごくするなっていうふうな感じがするんですけど。
プラットフォームに載せてあげるから、君も配信してみなよっていうことを TBS 様が言ってるんですね。
そんな感じなんですよ。
で、そこに広告を載せて。
これは、メディアクリエイトの方なのか一般なのかって言われると、私はなんか一般のような気がするんですよね。
でも TBS ポッドキャストチャンネルって Apple ポッドキャストのリンクに貼られてるわけでしょ。あれ潜っていったらそれが入ってくるでしょ。早見さんのやつが、
そうなんですよ。
いやー、メディアクリエイコンテンツ企業じゃないですか。
ですかねと思いますよね。まあ少なくともなんか多少なりともラジオの知見とかその辺の部分は教えてもらえるような状況にはいると思うので、ね。
じゃああの武田邦彦先生のやつがずっと昔 VV と言わしてたじゃないですか。
ああ、言われてましたね。
ね、うん、同じ番組を複数登録しやがって、みたいな、うん。
確かに
そんな。なんかあれ登録間違えたんかなと思いましたけどね、あの番組ね。いや、うん、あれは武田先生のやつは一般クリエイターになるんじゃないですかね。
そう、なるのかな？
定義が難しいぞ、これは。
難しい。あの、本当にあの、お気持ち、誰がこれを振り分けて、誰が責任持てるんだろうかって言われると、全く分かんなくなってくるなって感じがしますね。
これはちょっとね、新たな、やっぱり火種になりそうな気が。
火種になりそうですね。
いや、僕らは何も思わないですよ。何も思わないですよ。多分。
そうっすか。
いや、僕らは本当、うん、いや、僕らは本当にもう、別宇宙の話ですから、
まあまあそうですね。
ウォッチする
別宇宙の話。
だから、何も思わないんですけど、うん、ただこれが本当に、ネット甲子園に出てるね、うん、あの、20代、30代の和光堂たちは、
うん、
多分憤ると思うんですよ。
まあそうでしょうね。うん。
これはメディア企業じゃないのかーって。
うんうんうん。
うん、
あでもね、こういう風なところで最終的にノミネートされるのが泥臭いものではなくて、あれと割と小綺麗なものが並ぶのになるのはしょうがない部分だったりするんでね。いつだかの回みたいなことには。
そう考えたら第1回2回って本当に素敵だったなって。
そうですね。
出てくるものは、出てくるものは同列だからすっごい嫉妬心は出るんですよ、やっぱり。負けの道具で、
うんうん。そうですね。うん、うん、出ました。はい。
だからもう全然これ綺麗なもんじゃないから、だってもう君ドレスコードが合ってないんだもんって言われてるみたいなもんですから、うん、何とも思わない。
うん。
ですよね、うん。うん。
そうですね。もう本当にあの人気で足切りをするっていうすっごく残酷なことをしてるなっていうふうなのがあるんでね。
ジョンさん、うん、ジョンさん、ちょっと今見つけたこれ。はい、僕らね、よく下調べしてませんでしたね。日本放送に謝らなきゃいけない。
はい。
一般クリエイター部門にメディア&コンテンツ企業以外の企業による番組、はい、個人の出資によって制作されている番組だから、他人の力を借りて整えてるのは一般クリエイターになります、
はい、うん、あー、なるほど。
で、
他人の力を借りてなければってことなんですね、
う
ん、
いや資本
ん？
出資だから他人の力借りてもいいんですよ。スタジオに頼んでもいい。
ああ、
そう。で、
なるほどなるほど、
メディアコンテンツ企業は、うん、ラジオ、テレビ、新聞、雑誌、ネットメディア、プラットフォーム企業によって制作されている番組、出演者が芸能事務所または同等のマネジメント契約を結ぶ事務所に所属し、タレント活動を行っている番組。なんで、演者軸っていうのもちゃんと定義もされているし、プラットフォーム企業によってっていうふうに書いてるんで、これはプロダクションは除外です。
あー、なるほど。
ダメですよ、ジョンさん、ちゃんと見ないと。
そうですね。はい。下調べが甘かったですね。はい、
僕らどうすんのかなと、よく読んでみると。うん、
あ、ちゃんと分けられるようになってたんですね。
大丈夫です。だから今言った、例えばこれ、あの、ショーン・ケイが出た朝日火星の番組は、はい、おそらく、メディアコンテンツ企業になるのかな？
メディアコンテンツに入るんでしょうね。
入るんでしょうね。だからショーン・ケイのせいで、っていう話になるんじゃないですか、多分。
なるほど、
ね。あの、出てる人は一般素人だとしてもね。本当にね、ショーン・ケイのポッドキャストは面白いんで、みんな聞いてほしいです。ラジコポッドキャストも聞けるんで。
そう、やってるのは知ってるんですけど、まだ聞いたことがなくて。うん、
すごく、おすすめ。
いや、声が良くて、話もわかりやすくて、
わかりやすくて。
まあ、ポッドキャスト、ラジオ受けはすごくするだろうなと思うんですよね。
本当に、うん。いや、定義できてたな、あれないな。大丈夫だ。うん、
あれでも TBS ポッドキャストのこれはニュースではないはどっちに分類されるんだろう。やっぱりメディアプラットフォーム企業によって、まあまあね、ただプラットフォーム企業によって制作されているとは言いづらいと思うんですよね。
制作状況それは脱法メディアコンテンツ企業。
メディアコンテンツ企業枠に入るのかな。うん。
TBS ポッドキャスト、そうなんだ。それは本人が言ってるんですか？僕、納品、編集して納品してるんですよって。
で本人が、うん、あのポッドキャスト内で話をしてました。あら、過去回で、うん、
それ言っちゃダメだったんじゃないのかなって。
どうだろうかな。でもなんかプラットフォームに乗ってはいるからなって思うので、ね、うん、
いやそう
なん
ですよ。
そうですね。
なるほど。
まあ、そうか。なるほどな。
って考えると出資されている番組っていうから、
うんうん、
そうなんですよ。ますますそのね。金に物を言わしてできるんですよ、うん、これからは。
まあそうですね、うん。あの、個人がすごくお金を持ってさえすれば、すごくお金のかかった一般クリエイター部門というふうなことができるわけなんですね。
うん。
ああ、うん、
ちょっと、残念ではあるけど、
うん、
まあ、
うんうん、
なんだろう、産業の底上げとしてはいいのかもしれないですね。
まあそうですね。あ、でも、こういうところでも資本主義っていうふうなことを感じるようになるような。うん。
いや、面白いですね。この個人の出資によって制作されてる番組っていうのが、これはよく考えたな。
うん、ああ、まあ、そうですね。
いや、日本放送成長しましたね。まあ、
うんうん。
うん。これが本当に2月1日、ちょうどに本当にノミネートが発表されると、もうぐだつきはない。
うん、
隙がない運営になったっていうことで、
うんうん、
ポッドキャストアワードは卒業します。
そうですね。なんか、あの、ぐだつきとか、あの、うん、下手なものを楽しむみたいなやり方を今やってますけどね。
このポッドキャストアワード風情を楽しむ回なんですけど、うんうんうん、いや、これ、個人の趣旨っていうのはなかなかいい定義だな。
そうですね。個人の出資。ああ、そっか。まあ、そうですね。個人の出資。あの、まあ、さっきのあの、これはニュースではないも、あの、作って納品してるのは自分かもしれないけど、出資はもしかしたらっていうふうなこともありますからね。うん。
うん、出資はしてないでしょ。
出資はしてないか。
うん、ちょっとのお金はもらえるじゃないですか。1万円とか。
ちょっと、1万円とか。うん。うん、
だって、ポッドキャストは100番組以上あるんだよの中の1個になれるんだったら、
うんうん。
僕も1万円ぐらいだったら払いますよ、月額。
ああ、なるほど。うん、
個人の出資によって、
うん。個人の出資。
いやー、考えたし、本当になんか全然意図もしてなかったけど、プロダクションがこれだけすごくいっぱい広がってるっていうところを話したりとか、うんうん、産業盛り上がってるねー、うんうん、ポッドキャスターの間でっていうのとかいう考えると、うんうんうん、まさにこれは象徴的な一文かもしれないですね。
そうですね。個人の出資っていう。っていう、まあ、うん。なるほどな。
いや、初めてこの見られたポッドキャストアワードのホームページで、うん、うん、感心させられましたね。そうきたか。
そうですね。
そうきたか。
でもこれノミネートされるやつの蓋を開けてみて、あれあれあれってことは、ないか。
いや、ここまでそつなくできてる日本放送様の運営。
うん。
うん。うん、あとは、協賛が、 あの、ノミネートの時、ダダダダって増えるか、贈賞式の人にダダダダって増えるか、今回はキリンなのかな、日本コカ・コーラなのかな、それとも、アサヒ飲料なのかな、どこがやってくれるのかな。
わかんないですけれど。
っていうことを期待。
協賛ドリンクが。
そう、それもちょっと期待してるんですけどね、本当に。ね、いや、あとは本当にあの、夜の農家が、あの、ノミネートされて僕らを、また、あの、会いましょうに連れて行ってくれるかどうかっていうことだけなんですけど。
そうですね。
いや、もう、あの、その去年みたいにあの、団体引き連れてくるのはやめてくださいね。農協の人は呼ばないでくださいねって言われるかもしれないんで、いけないかもしれないけど、うん。
まあ、それも、あるかもしれないし、まあそもそもノミネートまで行ってないとかもしれないし。
ないですね。それはどっちか。山本さんはね、行けるかもって言ってましたけど。
そうですね。まあ、私の口からは何一つまだ言えないようなもんだったりしますんでね。
そうですよね。いや、本当にまたね、票を読むって話、僕らは1000票あれば行けるんじゃないかなっていうことは予想はしてたんですけど、うん、今回のボーダーは1500ぐらいじゃないかっていうことを誰か一説で言ってたっていうのもあるので、うん。あれかな？ラジオ誌の岩本優斗さんが言ってたのかな？何回か会ってますけど、イベントで。
彼も頑張って、
彼もすごく。
うん。なんか、あんだけあの、女性リスナーたくさん抱えてるんだったら別にこういう風なとこで認められなくてもよくないって思うんですけれども。
いやいやいや。ね。そういうもんじゃないんですよ。
そういうもんじゃないですね。
ないんですよ。
はい。
ね。そんなものは眼中にないんですよ、彼は。
眼中にないんですか？
多分、知らんけど。
はい、まあ、でもね、あの、一応、甲子園みたいなもんですから、
うん、
あの、ね、あの、あそこの場所に立ちたいっていう風な名誉みたいなもので、皆さん動いてたりしますからね。
そう。は
い、
まあ、だから本当に、あの、高校もね、うん、3年間しかないんで、
まあそうですね。3
年間ぐらいで、うん、あの、芽が出なかったら、綺麗、さっぱり、アワードとか言わないでっていうことなのかもしれないですね。
うん、そうですね。まあ、まあ、夜の農家がちょうど3年目になって、あの、もうこれで終わりだねっていうふうに言ってるんです
よ。
まあ、来年卒業だからねっていうのもね。
大学進学するか、うん、社会人野球に行くのか、うん、プロに行くのか。
社会人野球に行くのか、プロに行くのか。まあ、ドラフトの声がかかったらいいねっていうふうに。
言えって感じですよね。
はい。まあ、そんなぐらいですね。
なるほど。うん、いやー、結構隙がなかったなーっていうのが、あの、すごく、今回のまとめっていう形で、産業は成熟しつつあるのやもしれないっていうね。
そうですね。
うん、
まあ、でも、未だにそこまで人口に感謝してるような気はしてるけど、そこまで広がってるかお金になってるかって言われると怪しいような世界ではありますからね。まあ、
別ですけどね。これがいつまでみんな辛抱強くやってくれるのかっていうところと、うん、まあ本当にね、アメリカみたいに、ポッドキャストが、みんな聞いてくれる世の中になればいいんだけど、
うんうん。まあ、でもアメリカの言ってるポッドキャストとこっちのポッドキャストだいぶ違いますからね。多分あの、なんか映画とかに出てくるポッドキャスターの姿とか見てて思うんですけども、あのビデオポッドキャストが前提になってるイメージがある
ので。そう、あれでしょ。今最近よく見るのがあの、ゆるいなんかあれでしょ。バルセロナチェアとかに座って、
そうです、そうです。
アームが長いので、あの、シュアのでかい何あの、BD7 か何か、うん、あの、マイケル・ジャクソンが使ったってたマイクを、
うんうん
うん、長いアームにつけて喋るんでしょみんな。
そうです。あの、ひたすらあそこからカメラを特に動かしたりもせず、うん、あの、そこに向かって喋り続けるっていう、なんか、ああいうのばっかりですからね、うん。
いや、あれを日本のフォーマットに合わせてやってるのって、かっかっこいいけど、その空間作りとかめっちゃめちゃ大変だなと思って。
いや、そうですよ。だって今、我々夜中の22時33分で収録をしてますけれども、うんうん、私あの完璧にお風呂上がりで、あの、スウェットを着たおじさんですからね。
俺もです。
ですよね。
ですです。
だから、あの、うん、これを、例えばあの、この収録時間に合わせてちゃんと隠した格好にして、同じようにカウチに座って喋って撮れるかって言われると、全然やる気がしないですからね。うん。
もうちょっと気の利いたこと言わなきゃいけないし、
うんうん、
なんかね、日本放送運営やったなとかって言えないですね、あの雰囲気じゃね。
まあ、まあそうですね。
多分。
言えないですね。
言えないですよね。うん、 いやだからあれ見るたびにすげえなー、でもなんかもうちょっと違うビデオポッドキャストってないのかなーって自分はしないけどって思って見てはいるんですけど、
なんか手段はいろいろ考えて見てたりするんですけどね。でもやっぱりああやってひたすら喋っていくっていうか、その編集とかを加えていないっていう風な前提で見せるようなものだと思うんですよ。
うん、
なんか私たちはこういう風なトーンで普段から喋ってますっていう風なのを、見せるような、そんなような使い方をするのが多分正しいビデオポッドキャストの使い方だと思うので
。でもやっぱり編集してるのかな、してないのかな、どうなのかな。
まあ一応リバーサイドとかでもそうですけどね、ちゃんとそこの動画ごと削れるように最近の編集ソフトとかなってたりしますので、うん、多分削ってたりは当然してると思うんですけどね。まあでも、やっぱりね、それだけ映像を見ながらとか、何か画面を見ながら、ポッドキャストを聞くっていう風なのが、皆さん根付いてるっていう風な状態だとは思うんでね、なんかついてて叱るべきってみんな揃って思ってるのかもは思いますけどね。
いやー、だからどちらかというとあれって、それで言い出すと、なんか、ザ・ファースト・テイクみたいな感じじゃないですか。
まあまあまあ、そうだと思います。
かっこいいって、編集せずに、
そう、
よどみなく喋ってるぜって。うん、多分今回ほぼ編集せずに使えそうですけどね、ゾンさんとの会話。
あ、本当ですか。
うん、そんな名前出してるけど、そこまで悪口言ってないし。
うん、そうですね。そこまで悪口は言ってない。
言ってない。うん、
はい。まあでもこういう風に喋れるっていう風なことは、まあ、私はやろうと思えばビデオポッドキャストもできるかもなと思うんですけれども。
うん、
でも
ただ、
毎回、
ね、うん。ルックスがねって話になってきちゃうんでね。
まあ、ルックスがねなんですよ。
いや、ゾンさんは多分ね、大丈夫と思いますよ。まあ
そうですかね。はい。それなりにいい男なんですけれどもね。でも毎回鼻毛が出ていたり、
見えないですって鼻毛までは。
はい。そうなんですよ。だから画角がどうとか。まあでもなんか、YouTube とか、あとはやっぱりSpotify だとビデオポッドキャストがブーストされるようになってるんで、それで変なビデオポッドキャストよく流れてくるんですけども、まあ、みんな結構汚い格好をしたおじさんが喋ってる番組が多いなと。
いや、だからノイズ、それもノイズでしかないから良くないような気がするんですけどね。
そうなんですよ。おじさんはノイズでしかないんですよ。
いや、そう考えると、フービーさんの出してるやつとは本当にショート動画でもよく流れてくるし、楽天のね、もともと役員の人とか出てくると面白いですからね、切り抜き見てるだけで。いやー、だからあれどうしたらショート動画用なのかなーっていうのをすごく思ったりもするんですけど、でも、ハイライトを流すとハイライトだけでいいじゃんって思ってしまうっていうのもあるんですよ、一般の人って多分。
あー、うん、だと思います。
一番美味しいとこ流してるわけじゃないですか。
でもなんか文脈ぶち抜きで、そのハイライトだけ流されると多分意味合いとか全然違ってきたりもしますからね。
切り抜きでね。
そうなんですよ。まあ、だから、ポッドキャストはその切り抜きの部分で抜け落ちるものにこそ味があるもんだと思ってるんでね。やっぱりショート動画とかその辺を作って、ポッドキャストに流入させるっていう風なのってすごく難しいことだと思うんですね。まあ、逆はなんかありそうなんですけど。だからなんか、よく、なんかショート動画で頑張ってやってますみたいな、ポッドキャストとかラジオとか見ますけれども、うまくいってるのって、そもそも短いネタで成立している、お便りとかネタ投稿のやつとか、ばっかりじゃないかなって私は思ってて。
はいはいはい、でもそんなんできてるのすごいですね。うん、あります？それって。
なんか、あれです。大久保佳代このラブブララブとかは、短いやつ。まあ、お便り読んで短く話をする。
はいはい。彼氏がコスプレプレイにハマってます、みたいな。
そんな感じのやつです。それで、短いやつをやって、で、せいぜい1、2分で一ネタ終わりみたいな感じ。
はいはいはいはい。
で、あと、同じような感じだと、佐伯ポエンティさんって人がやってた、なんか、お悩み相談みたいなやつも、かなり短いスパンでお悩み相談に乗るってやつをやってるんですけど、それとかも多分同じフォーマットでやってるというか、そう、すごく短いやつなんで、ショート動画と親和性は高いなーっていうのは見てて思ってたんですよね。
やっぱりそういうのを作れる人強いな、開発できる人ね。
そうですね。まあでも、あれは、ああいう風な番組だからできるんであって、で多分、ノギツアールで同じようなことをすると、大やけどを負うんじゃないかなと思うので、こういう長い文脈を聞いた上で初めて味のすることがあるやつを配信してこそ、ポッドキャストじゃないですかって私は思ってはいるんでね。
流行らない。 流行らなくていいけど。
そうなんですよ。
流行らなくていいけど、うん、そっか、まあこういう世界もあるんだぞっていうことがね、ちょっとでも分かってもらえたらいいなと思いながらやってはいるんですけどね。
そうですね。うん、はい。まあ、続けていてこういうのをね、広めていくしかないですよね。
いや、最後誰も辞めた後で、まだ残っていたみたいな感じになりゃいいのかもしれないですけどね。
うん。
まあ。
そうです。まあ、少なくもこんな20年近く続いてるポッドキャスト、そうそうないですか。
いやいやいや、僕ら知ってるところはいっぱいありますからね。
そうですね。
お仲間が。
まだ、お仲間はまだ。
別島宇宙にいる人たちが。
うん。いますからね。
はい。ということで今日は、はい、まあ2025年、2026年のポッドキャストの現状という回で、またね、これ何年か後に聞き返したら、ああ、こんなことあったねって言えるような感じの回になったんじゃないかなという仕上がりですけども、うんうんうん、来週はジョンさんの個人的な話を聞く回になるかなと思います。それでは皆さん、はい、おやすみなさい。さよなら。
はい、おやすみなさい。さよなら。